こんにちは、無目的キャストの大輔です。
ゆうかです。
今続けて撮る日、ちょうど今日収録日だったんですけれど、はい、これからちょっと明日もゲイさんと、うん、ねじまきラジオさんと、うん、芸的ニュースラジオさんと、うん、うちとで4番組合同で撮った収録のやつを流すんですけど、いきなりなんか流すのもなんかあれかなって思って、なんかちょっと別に話すこととかないですけど、どうでした、さっきちょっと聞いてみた音源。
議論会になってた。
あ、ね、なんか後半結構朝田原さんの、田原総一郎さんの朝まで生討論みたいな感じだった。ゆうかさんも後でちょっとじっくり聞いてみて。
じっくり、そうまだ全部ちゃんと聞けてないんで、
ね、うん、いやでもそうや、2019年やで大賞も決まったんでね。
ね。
まあ大賞に選ばれた人に DM 送ってないんで、早く送んなきゃいけないです
。早く。
ね、ほんと。なんか、結構楽しかったんでね。実はゆうかさん行けなかったんですけれど、
ね、お風邪ひいちゃってね。風邪をひいてしまうという大失態を犯して。
またちょっと、
別に機会があれば、
ね。機会作ってもらってね、集まって収録したいですね。ね、
ぜひね。
はい。じゃあちょっと早速ですけど、
はい、
聞いてもらえばなと。大丈夫こんなオープ
ニングで。どうぞって
言って。どうぞ。せーのって言いますよ、みんなで。せーのみたいな。おかしくない？なんていう？せーの、なんていう？
せー
の。掛け声やん。一緒に言うかったら、
ね、せーの
って。せーのっておかしくない？なんていう？なんていう？
何がいい？
せー。
ちゃんと指でスレッツーワンってやってく
る。すごいラジオっぽい。
テレビや。
どうしよう。せーの、どうぞでいきましょうか、うん、せーの、どうぞ。無目的キャスト。じゃあ始めましょうか。30分になりましたし。
はい、お願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ僕らのね、無目的キャストは今日実はゆうかさんがね、来れる予定やったんですけど、喉風邪ということで、お釜に囲まれるのもね、ちょっとしんどいかなっていうのもあったんでね、まあお釜の方々反省してくださいということで、ね、そんな感じでやっていきたいと思います。怖い、わかんないんで、それ音声やと。はい、で、一応うちの番組のコンテンツとしては、ずっと2019年ヤゾ案件っていうのを紹介してて、もう2019年やのにいつまでそんな価値観でやっとんねんみたいなことにずっと文句言ってきてたんですけれど、それの総括というか、そこをしてみようかなというふうに思ってるんですけれど、その前に今日読んでほしいお便りがあるということで、はるばる東京の方から、DM の方をいただきましたので、そちらをちょっと読ませていただきます。お便りというか、なんか、今晩の、4番組の合同収録で、2019年自分的おすすめ手料理ベスト4をそれぞれ4番組で紹介してください、よろしくお願いしますとのことです。天真爛漫、心身気鋭、立てば芍薬、座ればボタン、歩く姿じゃ茶目っ気たっぷり、愛くるしい犬子とコーギーさんよりとのことなので、皆さんの2019年自分的おすすめ手料理ベスト4をそれぞれ
もうちょっと可愛く読む。
天真爛漫、
天真爛漫、
心身気鋭、立てば食薬、座ればボタン、
ボタン、
歩く姿じゃ茶目っ気たっぷり、愛くるしい犬子とコーギーさんからいただきました。
ふぅふぅ、
はい、
はい、犬子と憧れてんねんって、
仲間だよ。
もういいんで、はい、もういいんで、キャンディさんもういいんで、ということで、どうですか、光一さん、
自分で作るレシピってこと、
はい、絶賛、奥さん、
奥さんではない
けど、ね、やってはるみたいですけど、2019年光一さん的自炊レシピベスト4、ベスト
何か
4個もある、
ベスト3じゃないの、
3D？ ベスト3もあるじゃん、
ベスト4って書いてあるの、
ね、なんで4な
の、なんで4なの、
番組数も間違えてはるし、なんでなんやろ、
そうやな、
ね、
いけるやん、
埼玉のオカマの池田
もさ。都民やからそんなん言うても。
なにわかのくせ
に。にわかのくせに。ねえ、なんかあります？ベスト3。3でいいですよ。3ある？ 3 ある？
でも大輔くんすごい手料理うまいもんな。
いや、それ怖い怖い怖い怖い。うん、
俺もいかに手を抜くか
っていうことを。何作ってんの？
大ちゃん何作ってんの？
僕もでも作り置きメインですよ。
うん、惣菜ってこと？
そうそうそうそうそう。やっぱ毎日ね、家帰ってご飯作るのめんどくさいから。
え、自分で作って貯めとくってことだろ？
そうそうそうそう。でもそんなんも最近やんないですから、人が来た時に作ってるぐらいですよ、最近は。
誰が来たの？
彼氏だね、泊まりに来てて。
ちょっとその話を広げよう。
それはいい。
それはいいの？
食べ物に例えると、どういうこと？
大福に似てますね、彼
は。動物とかじゃない
よね。大福や
った。え、食べ物に似てるとって言うから。
例える
そうなんやけど。大福みたいにもちもちしてるんですよ。
もちもちしてる。
で、中は
触った感じはもちもち
もちもち。まだ若いからね。あ、
ちょっとそのカメラに向かってそのもちもち加減をちょっとやってもらおうかな。
もう大好きも、でもあれやわ、そこはね、マシュマロって言ってほしかった。
マシュマロって言われたいんですか。言われたいんですけど、ね、
言われたわけじゃないの。
砂糖と卵白やで、マシュマロ。
あのおばさんの絡みうざくなったずーっとよ、さっきから横で
怖い怖いよ。
その次の展開目指そう。
何ですか、何かありますか、ベスト
3。ヒスイ、俺筑前煮食いやから、うん、カレー、
カレー、
麻婆豆腐。
麻婆豆腐、なんでそれがベスト3なんですか。
簡単やから。
筑前煮簡単？
でも冷凍でやるんですよ、
ね、
僕。冷凍の野菜に味付けるだけなんで。
冷凍の野菜ってどういうこと？
なんか売ってるじゃないですか、カットした和風ミックスみたいな。
あ、はいはいはい、
そんなんでやるんです、うん、そんなお二人はだってもう料理のプロみたいなもん。
このね、僕はほんまに自分でやってもパパッとビーフストノガロフ使う。
ほらほらほらほらほらほらほらほら、
言えてもなかったしね。
ストノガロ
フ、ビーフストノガロフね。
腐っても神戸やから。
腐ってもって言い過ぎやろ。
そうそう、
腐ってる神戸。
神戸の人怒ってくるやん。せめて天ヶ崎
に来て。神戸に謝ってる。
確かに。
アマは神戸じゃ
ない。なんか天ヶ崎県とかで独立してますよ、ね。もう。
まあでもそのつもりよ、もう天ヶ崎の人らも多分、
うん、もうダウンタウン県とかしたよ。
ダウンタウン県。
ダウンタウンだけじゃないからね。やっぱりな、タコ八郎とかもおるし。
うん、あのマンションの屋上でな、監禁しとった人な、あれな、おったな。
思いましたね。な
ビーフストロガノフと。
と。とは、そば？
そば？手打ちするはるんですか？
石が石で引くところからやけどね、僕。
あ、そば粉を引くところから。うん、
どんな音するの？引いたら。
引いたら引。ミシミシ。
あと一つは。
あと一つはまあ。カレーか。
カレー多いね。
カレーは楽
ですけどな。
楽ですよ。
もうとりあえずルー入れたらその味になるから。
そうですね。カレーにもシチューにもビーフシチューにもできますから、ね。
できるから。
そうそう
できる。そうそう。いやだって同じやん、中身。ほぼ。
でもちょっとカツオだしとかにしたらまた味変わる。
まあまあそうですね。
でルー入れたら和風のカレーになる。
肉じゃがの後にカレーにしたりする
そうやもん
な。
筑前にリメイクでカレーも。
うん、でカレーの後にあれもできるもんな。カレーうどんにもできる。
はいはいはい、
できるできる。
ビッチーさんはどうですか。
あのこれちょっとおさらいするとコーギーさんに向けたメッセージ
になってるから。最近一人暮らしを始めたんですよ、うん、念願の都民にならはって、うん、親の手もやっと離れたみたいな感じで、じゃあどうやって生活していこうみたいな感じでご飯作るのもなんか大変みたいなんですよね、
う
ん、今日はでもあのなんやろ、グラタンかなんか作らはったですけれど、うんうん、なんか自炊レシピベスト3を教えていただけるんですけど、
うん、何でも正月って入れといたらね、
冬
こだわってる風になるよね。
あったかなります
しね、そうね、今の季節ね。
生姜にににんにく1ぐらいにの割合にしといたらもう、うん、超何でもうまくなるわ。でちょっとごま油足したら、
はいはいはい、
何でも間違いない。
あ、香りが大事ですね。
白菜でも煮て、
うん、
やったらいいんちゃう。
もうね、冬はもう生姜するか、柚子の皮をちょっと刻んで入れてたら、ね、
おしゃれ。
あれ、なんかちょっと香らへん、なんか柚子入ってるみたいな、それでお茶を増してちょっと入れてみやんかみたいなんで。
お釜の方ですね。
そうですよ。
西巻さんは自炊しはるんですか？
しまあ、そんなしょっちゅうはしないですけど、はいはい、あの母さんとおさんがいないときとか、あと世界一周こっちは毎日してますよ。で、個人的にはやっぱカレーと
カレーですよ、ね、
お好み焼き結構作るんですよ。
あ、お好み焼きもね、
こう楽々とろろをいっぱい入れるとなんかそれらしくなる
んですよ。ね、ふんわりして美味しいんですよね。
美味しそう。
と、世界一周こっちによく作ってたのはレンズ豆のあのトマト煮みたいなスープ。
美味しいな。
オイスターソースとか入れると、ほんまに、ほんまに簡単で美味しく作れます。
これ絶対コーギーさん作るわ。
ね、確かに。
一人暮らしして、すぐまだそんなあれでしょ？
だから、まだ1ヶ月経ってないぐらいな。
作りやすくて美味しいやつを聞きたい、ね。
うん、聞きたいな。多分そう。なんかコーギーさんずっとなんか15分ぐらい納豆混ぜてそう。
15分になってたみたいな。なんか言ってんの。
でそのまま机に置いたまま寝てさ、もういいとか。
クワッド？
納豆は食べるもんじゃないよね。
混ぜるもんね。
納豆はね宇宙なんだよ。とか言って、うん、
そうそう。あそこさんどうですか？最近料理教室行ってるんですよね。
最近じゃなくて僕は昔から行ってんねんけど。
今どのぐらい行ってるんですか？
いやいや、あのその市販機に1回ぐらいかな。でもなんか料理教室言うてもその別に。あの食べるだけよ、
小金持ったやおばはんがやるやつよ。あの集まってなんか先生がやってるやつで、いやーうわー言ってバカ食べて帰ろう言って帰るやつ。一切手
用さん。俺前から思うんだけど、ビッチーさんがそうやって創作でこうネタをしたらそれが事実になることになるけど、全然違うから、ね、
違う。そうだと思ってた。
もう全然もう、もう全然真実が見えてないわ。
でも、あ、遠からずよ。
ほら、
遠からずよ。
もうカレーも遠からずよ。圧力鍋買ったりとか。
でもな、やっぱり真実何っていう話になるんやん。ほんなら別にどっちでもええってなんねん。もう年取ってきたら別にもう否定するつもなく、別にそう思うんやったら自分そう思うとけっていう話になるからね。
そうやって印象を作られていくんだ。
そうそうそう。ほんで何やろ、あの食い物な、あの僕がコストコ、コストコの、あの鶏肉あるんですよ。胸肉、あのパックのやつね。2500円ぐらいだと思う。ほんでそれで10万ぐらい入ってると思うんだけど、胸肉のパックのまま、お湯に沸騰した上にバーって入れます。で、お湯
量多いですよね。
多いけど、いや、1パックずつしたらいいと思う。で、2枚ずつ入ってるから、ほんで、そのままほっときます。ほんなら、火が柔らかく通るから、あのコンビニで売ってるチキンができるので、それで何でもしてください
。コンビニのサラダチキンでい
い。自家製サラダチキンでいい。それよりも柔らかい、柔らかく上がる。
うまいですからね、コストコの桜鶏。うん、あの、鶏ね、ももも、胸も、
その胸肉を使ったら、ほんならパックもされてる、真空で。
あ、なんかそのまま2日前にとんでもない量買い出しに行った
の。で、そのままお湯に入れたら作れるから、むっちゃ楽なんで。
コストコ会員なんですか？
会員です。
連れてってくださいよ。
いや、行きたい。
行きたいよな。
行きたい。
じゃあ、正月行く？
行く。
大体正月やってるんですか？
知らん。
いや、コストコってそれこそ尼崎なんじゃないですか？
そうだな。
常用にもあるよ。常用
に。あ、常用
に。あ、八幡ですわ。京都の八幡じ
ゃないですか。うん、あ、ここは尼崎行こうよ。
京都の方が近いです
よ。分かった分かった。
ヤンキーに絡ま
る。正月コストコ行って、そのままここの家に行く。
いいんですか？
そうしょ？
行きたい。
行きたい。行
きたい。なんかでも、ちょっと置くから、なんかちょっと小銭かけて買ったみたいな、全部置いていくから、そういうのいじらなあかんねんって。なんかよう分かんないけど、彼氏からもらったプレゼントとか、なんか無駄にでかいソファーとかね。
まあ、予備棒はいじってあげて、とりあえず予備
棒直しとこ、
予備棒いじ
って、もう分からんとこ直しとこ。ハンドソープとか褒めてあげてな。え、これすごいいい香りとかやって、高いんでしょとか一回聞いてあげて。
ハンドソープ、
いや、そんなことないよ、
言うて。うちハンドソープミューズしか使えないから。
ミューズの箱の中にジャーナルスタンドとかで買ったやつ入れて
る。違う違う、ミューズ、もう僕手洗うのミューズじゃないと思う。落ち着かない。
ビームスとかそこら辺で買ったやつ入れてる、
逆にそんなんで洗っても洗った気ならいい。
なんか言われ
そうとか言われたりとか。
どういうこと納豆に対してかな。
だそうです、コーギーさん。
自炊頑張ってください。
僕はでも、あれですね、ハンバーグを焼かずに種だけ冷凍して、今日帰ったら疲れてるやろうなって日に朝冷凍庫から出しとくみたいなのが、帰ったら焼くだけみたいな、
うん。朝からハンバーグこねるの？
違う、こねて冷凍しといたやつを冷凍しとく。ああ、そういうこと。それが結構おすすめかな。そのぐらいしか言ってこない、うんうん。
もう焼いとかへん。
そうそうそう。冷凍。
焼きたてがいいんや。
そうそうそうそう。そうなのかな。そのぐらいしか思い浮かばなかったです、うん。はい、一人暮らし頑張ってください。はい。茶番は終わりです。本題です。
いや、本気やったら俺。本気を言うたの。
それ茶番じゃなかった。ありがとうございます。さっきの納豆のくだりって、もう見た感じでもなんかもうすごい想像つくもん。
納豆のくだりに対してコーギーさんからのコメントがゲロ吐きそうでした。
見てた見てましたみたいな。
ゲロ吐いたでした。
吐いた。
もう吐いてもてるの
か。ブロック的キャルソー。
納豆食べ過ぎたな、ゴミ箱に手つかずの納豆いっぱいして
た、はい、はい、いいですか、キャンディーさん。
いいですよ。はい、
じゃあ、早速2019年やで大賞っていうのを、ね、決めていきたいんですけれど、はい、なんか日頃から結構いろんなことにこう文句があるお二人やなって。
いや、ちょっと待って
お話聞いてる限りすごいそういう印象
なんですけど、多分人に対して文句言うたことないから自分にはすごい文句言うけど
道路交通法や
今年だけで何回警察と、
ほんま
にそうどの口が言うた今思ったびっくりして、もうどんだけ俺カットしたか2時間ぐらいカットして
それもね、いろいろあるんです。
あるの、まだやっぱりやるの
あるけど、お前ここじゃ言わんけど、
ね、言わんの、あ、そう
なの、ね、なかなか
いいよ、もう言わんでいいよ
他の番組や
こっちの番組や
そんな感じなんですけれど、ちょっとお二人どうですか、はい、もう2019年なのにまだこんな風な価値観残ってるのか、こんなこと言ってる人いるのみたいな、そういう出来事を総括してかをまとめて2019年謎案件っていう風に言ってる、なんかありますか、お二人の2019年謎案件、
まだこの時代にこんなに言ってんのみたいなこと、う
ん、わあちょっとすごい起きそう、なんかあります、
何やろう、でもなんかね、ずっとほら一人で働いたりとか、 なんか自由に働いてると、はい、なんかサラリーマンの人とかのなんかすごい働いてる人の見るとすごいなんか、え、まだそんなことしてんのっていうのがいっぱいある。なんかほとんどみんな仕事らしいことしてないなっていう、なんかこうなんかなんていうの、生み出してないなと思います、今その中の人がね、なんかこう中でこうお仕事ごっこしてるみたいな感じがありますよね。
キャンディさんはどうですか？
まあそれで言うとやっぱり自営とそのやっぱサラリーとはあんま全然違う。
違う。
そうだから日本人のね、この生産性の低さについてで私はもう苛立ってます、ね。
ああ。でもそれは本当にそれでどんどん取り残されていく
と。って言った後にあなたの仮面見たらすごい、ね。何の生産性もないもん、ね。カメラに向かっておっしゃい。
でも本当にでもそれは思うのと、だから先にねじまきさんの番組で言うてたけど、やっぱりそのポッドキャストどんなんねんっていうのも、波は絶対アジアから来ると思うねんね。ほんで絶対でも日本ではないわ、やっぱり悲しいかな。台湾とか香港とか中もう中華圏から来ると思うねん、その音声メディアの次の展開は。
そもそもでもこういう音声メディアって日本的じゃないの、こういうの。なんかそもそもやっぱクローズドでいたいっていうのって割と日本的かなと思う。
いやいや、ラジオ文化はでもアメリカの方がすごいね。やっぱり車社会やから、車で聞くっていうので、う
ん、いや、なんかゲイポッドキャストってさ、
ゲイポッドキャスト
は、ね、キャストで流行ってるのってやっぱりその YouTube に行くあれじゃないというか、こうやっぱりこう、匿名性みたいなのがあるんじゃないですか。
まあそれはあるやろうけども、アプリができて、さっきも言ったけど、アンカーっていうアプリができたからプラットフォームがすごいできて、今年、うん、でそれですごいやりやすくなったのもあるね、うんうんうん、だから来年はどうなるかっていう話やけども、
あと YouTuber がもっと淘汰されてほしい。
なんでですか、
しょうもない YouTuber が出てくるか、なんかその YouTube とかね、なんかもうよくわかんない あれもだってもう、うんとニーズだけですもんね、その YouTuber も、
うん、
全然面白くないのにすごい人はすごい人数もいっぱいおったりするじゃないですか。
特に最初に始めた人勝ちみたいなところありますよね。
ある
ん
です、
ああいうのって
なんかもうそういうのがもてはやされてるのがもうなんか見てらんないな。
それでこう自転車操業というかさ、その燃料を投下しながらやってるっていうのが今の YouTuber のトップの YouTuber やと思うんだけど、う
ん、まあ、私が言いたいのはだから長い頃やってるからってあの偉そうにしちゃダメって
こと。それ
無目的キャンセル。そ
う、自分調子気なのかな、はい、取れ高ないでい
い、全
然ゼロやで、
やば、
今のところゼロ。
ちょっとね、本題戻ります。そんな感じで、まあ、お二人からもね、いただいたんですけれど、
いただいてた、
今の生産性を高めてい
こう、生産性っていうところでね、問題提起していただいたんですけれど、まあ、そんな感じでね、結構いろんなこう問題をね、こう困難2019年やぞ案件ちゃうみたいな感じでいただいてるんですけれど、今日はね、そのいただいた中から何個かピックアップして紹介するんですけど、その中でこう一番2019年に残しておきたいものを、2019年で終わりにしたいものをちょっと選んで、2019年やで大賞として選出させていただければなと思いますんで、審査員合わせて僕以外の5人の方にちょっと1つ選んでいただいて、その方にその方の2019年やぞ案件にこう2019年大賞を贈ろうという企画をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。
します、
はい、はい、じゃあ全部でですね、
ちょっと待ってください。何これ、大ちゃんがもう準備してきてるの？それを
結構ずっと番組で取り上げてきてたんで、本当は今日のためだけに案件を送っていただきたかったんですけれど、全然ちょっと あまりいただけなかったんで、今まで紹介したものを全部の中から何個か選んだものをっていう形で紹介していきたいなと、リスナーの方からねたくさんいただいてるんで、はい、じゃあそんな感じでまず一つ目なんですけれど、山崎ローソンさんからいただいた2019年やぞ案件です。本文の方が、女性の働き方改革の一環で始まった事業が、子育てをしながら働きやすい環境づくりになっていて、母親が育てる前提なのが嫌だったっていう案件なんですけれど、すごい社会問題って料理しにくいですよね。どう思いますか、あそこさん、この案件に対して。
やっぱりでもゲイの中でもさ、はい、やっぱり子供は母親がいないとっていう考え方はあると思うんですよ。まあ、それは一理真理やけども、
はい、
それはでも歴史的にまだ母親しか育ててないとかさ、でも男同士でも多分育てれると僕は思っているので、うん、それはもう経験値の差っていうことかなと思うので、それはもう時代を変えていこうっていうことだと思う。
ありがとうございます。ちゃんとやれそうよ。はい、次ですね、今夜もしょうもないとの育丸さんからいただいた2019年やぞ案件です。前に勤めていた会社はバリバリの古の日本企業だったんですけど、中年女性の社員から若手男性社員に対するセクハラが許されてたのが嫌でした。ちょっとぼーっとしてるタイプの人に、だからモテないんでしょと仕事と関係ないセクシズムでいじったりすることがあったそうです。ねじまきさん、どうですか？
いやー、そんなんなしですよ。結構でも僕も日本的な企業で働いてましたけど、
はいはいはい、
ちょこちょこやっぱ飲み会とかになると、なんか言っていいんかなみたいな思う多分古い人が多くて、そういう発言をよく耳にしました
ね。結構あるんですね、うん、ありがとうございます。はい、はい、次いただいたのはコーギーさんからの2019年やぞ案件です。職場で男児がピンクパンツ履いていた時に、同僚男性がそれは変だとうるさかったとのことです。どうですか、ビッチさん、この2019年の残念、ピンクのパンツを履いてる男の子に対して。コーギーさん、今子供がたくさんいる職場で働いてるんですけど、ピンクのパンツ履いてる男の子に対して同僚の男性が変だって言ってる。
あ、子供に対して、
子供に対して、
それはないよね。
ね、
え？だってランドセルとかもそうじゃない？
あ、
昔のアイロとか、やっぱりその性とその色みたいなものを結びつけて、それってこうすごい刷り込みみたいなものがあるけど、まあでもしょうがないね。今でも先生の世代ってまだそういうので育っ ってるから、しょうがないっていうか、なんかあそういうもんなんだろうなみたいな感じはあるけどね。まあでもありかなしかで言って全然なしだけど
ね。幼稚園？
幼稚園、幼稚園なんか、まあ、そんな感じのところ
で。小学校上がる前の。
でもそれやったら自分で選んで履いてないからね。
ああ、ほんまですか？
いやでも履いてたり選んでたりすんねんで。なんか結局なんか
これがいいとか、
まあおる、それもおるでしょうけどね。自分で選んでやってる人もおるけど、おいピンクの、
でも自分で選んでないならなおさらじゃないですか。親に履かされてるんやったらなおさらなんか どうしようもないことじゃないですか。その子がピンクのパンツ履いてるの。
だから先生よかれと思って言ってるわけでしょ。なんか、それってあんまり違うことなんだよみたいに、その正義で言ってるっていうのが怖いよね。
確かになおさらね、まあ、ピンク、ピンクといってもね、いろんなピンクがあるんでね。ショッキングピンクとか、サーモンピンク、
サーモンピンクとか可愛い、
これパンツだけじゃないですけど、幼稚園、僕も幼稚園とかよく行くけど、めちゃめちゃ金髪の子とかおるんですよ、たまにね。絶対自分でやってないみたいな。
すみません、
また、また、すごい
足の子の気持ちがすぐ伝わ
った。すごいな。
はい、次行きます。
はい、ありがとうございます。はい、次は、ですね、下焼けさんからですね。
下焼
けさん、はい、身内が上司に言われたことらしいんですけど、メガネじゃなくてコンタクトの方がいいよ、パパ活でもしてみたらと言われたらしいんですよ。なんかそれを聞いた時に純粋な殺意が芽生えたとのことなんですけれど、どうですか、メガネかけてるキャンディさんは。
殺せばいいと思う。
怖いわー、まあ、
これね、尼崎の芸なんで本気ですよ。
怖っ、怖っ。
最近あの子みんなってよくあるもん。
消されてるパターン。
あの神崎川に沈められてるから。
怖
キャンディーにクソリップ送ってた子も最近みんなって。
クソリップ。
これあの
すぐよ、
すぐすぐマシンガン持っていくもん。
怖、うん、
自動処理。
これさ、はい、最後に印象に残ってるやつ一つ選んでもらうんで、皆さんにそれでまあね、どれかしら票が偏ったものを選びたいんで、皆さんちょっと空気読んで選んでいただければなと思うんですけど、はい、次の案件がワトソンさんからで、お客様は神様教の人々がもう古いんじゃないかと、外食行った時に近くの席の人が店長に向かって、俺はお金払ってるんだ、 お前は俺に従う義務がある、いいから接客にあの女をつけろっていう風に言ってる人を見かけてすごく嫌な気持ちになったとのことなんですけれど、どうですか、小内さん。
ありえへんな。
接客業でしたよね。
そうやな、俺4年ぐらい接客してたけど、まあまあいるよこういう人もね。
どんなケースがありました。
まあ一回多分お便り送ったけど、ホテルで働いてて、受付の女の子が鍵、部屋の鍵を出し間違えたの、宿泊業だったんですけど、で、まあ、誰かの荷物が入ってて、そのお客さんが帰っていた時にその女の人にこういう棒状の鍵なんですけど、それをバーンって投げつけて、もう切れ散らかしたと。
終わって。
店長さんにはそういう客来ますか。
その蹴散らすに決まって
る。でもクレーマーといえばキャンディーさんとか。割と
僕がクレーム言うわけじゃないです。
割とぐちぐち言うタイプ。
僕が言う方ってこと。
うん、
うん、言わない。
揚げ足取って言うタイプじゃない。違います。
言わないけど、
うん、
まあそのカッとなってやってまったんでしょうね、そのホテルの人はね。
そうです、
絶対やったらあかんことやろ
う。
だからまあ勝ってなってやってしまう人もまあおるからね。だからそれだけで全てがあかんってわけじゃないやろうしとは思う。
なんかでもあの駅でよくね、駅員さんにボール来るとかあるじゃないですか、酔っ払いのおっさんが。そういうのもね、カッとなってやってるだけだと思うんですけど、勝って手が出ちゃう人は、勝ってなって手が出ちゃう人はもう普段からそういう性格なのかと思ったりもしますけどね。
いや切れやすい、最近だから若い子よりも結構50代60代とかの暴力事件の方が増えてる。
なんか男性にも更年期障害ってあるらしいですね、うん、それでこう感情の起伏が激しくて、
もう最近のおじさん切れやすいよ。 ほらうちの元彼みたいなよくわからないパートナーで
行った
時に同じ心斎橋の街中で超怒鳴られたりとか、
へえ、うわーいとか、
それっきり合ってませんけど。
え、でも更年期障害ってことは40から50ぐらいの間に来るってこと？
そうか、まあ50代ちゃうかな。
あ、まだ男性ホルモンがなくなってきて、
まだ先ですね。
なんて？
まだ先ですね。
やっぱあの切りやすいおじさんたちはやっぱちょっと社会的に虐げられてるみたいな鬱憤みたいなのがあるんじゃないです
か。ああ、それをきれいにぶつけてるってことですか。
まあ、自分たちが我慢してきたからしろよって思うのかな。
それはあると思う。だから自分らはそんな間違いせえへんかったしっていうところもあるやろうし、もうありえへん間違いしよったっていうので怒って投げつけたっていうのはあるかもしれんし、
でもやっぱり日本もやっぱサービス提供する側がもっとプライドを持たないといけないし、やっぱり威厳を持たないといけないよねと思うの。だからやっぱりこう特にその場を仕切るあの責任者の人はやっぱりそれなりの対応をちゃんとお客さんにやらないといけないし、プレッシャー与えないといけないし、ね、昨日なんか自分のお店でカウンターで常連のお客さんに弁護士の先生に面と向かって、ビッチーさんはすごく怖いです
って言われてましたね。
そりゃそうでしょうねって言って、ここは私が仕切ってますからって言って、ね、でもそれはでもそれで、でもなんか意見聞きたいときは僕のシフトの時に来るし、嫌だなと思ったら僕の前での時は来ないって言ってたけど、やっぱりね、そういう風にしとかないと、ほらお客さんってすごくこう奴隷になればなるほど自由にね勝手気まましていいみたいになると思うじゃないですか。だから大ちゃんとかにも時々こう食い刺しとかないとギャーってなっちゃう。
やっぱり日本社会的にはさ、やっぱり圧倒的に雇われの人が多いわけ。
そうですね。
そうするとやっぱりなんかそのこんだけの仕事のこんだけの対価みたいな計算になるから、やっぱりどうしても客商売とかなるとそれ以上の何かが必要だったりするやん、人対人やから。やっぱりそのお金で割り切られへんのがあるから、やっぱその辺はちょっと客商売やバイトでもいいけど、やったことある人とやったことない人でやっぱ感覚多分違うと思う。ここでここまで従業員置いてってもしゃあないやんっていう人は多分そこまで切れへんのもんね、
はいはいはい、
言うてもしゃあないやんって分かってるから仕組みをね。でもやっぱり言わずにおられへんような、そのホテルで多分切れちゃったかってことは言うてもしゃあないやんって俺は思うけど、やっぱり言うてしまう。
なんかだから自分は大変な人見ると、あ、この人だからすごいお金の価値に支配されてる、こうとてもこう稚拙で愚かな人だなと思うからっていうふうに思うから、全然こう動じないというか、何か言われてもなんて素敵、なんかこうかわいそうな人なんでしょうみたいな、むしろこう同情してしまうみたいな、なんかそれぐらいで対応しないと、なんかほらだって例えば地震が来たらすごい1億円持ってたって物買えなかったりするわけじゃないですか、物がなかったりみたいに、これから何が起こるかわからないのに未だにこうお金にこう支配されてる人たちっていうのは、なんか今後多分生きづらいんだろうなと思いますけどね。
ありがとうございます。
でもう言っていくべきなんじゃないですか、若い世代の皆さん。
ありがとうございます。次なんですけれど、アマンさん、有名なアマンさんからいただいた2019年やで案件で、私はテレビを捨てたのがね、NHK とはお付き合いがない、しかし夏頃 NHK が訪ねてきた、再度お付き合いがしたいのだろうか、私には復縁医師とテレビがないことを説明したら、いや別な方が住んでいるケースがあるので確認に来ただけですとのたまいましたとのことなんですけれど、
契約してたけど解約したってことやな。
でテレビももうないらしいですね。テレビない家の人いますか今？
ない。
あ、来ます？ NHK
来る。
あ、なんて言ってます？
テレビないです。
おそうですね、ちゃんと帰らはりますか、それで。
まあでも携帯持ってるでしょって言うのが来る。 iPhone なんで持ってませんっつって
はいはいはいはい、
はい、小さい NHK さあ
納得させますね、
うん、
もしいい品やったら
高いわけよ。
いくらなんですかあれ？
年間3万やな、衛星入れて。
ああ、
3万弱かな。
知らんかった。
衛星入れてかな。
はいはいはいはい、
まあ、払ってるけども、
うんうん、ちょっと払ってる、
うん。でも NHK、僕腹立つのはさ、その NHK をぶっ壊すとかっていうのが出てきて議席取ったわけやん
今年ですよね、あれね。
取ったんやったら NHK もアンサーとしてはちゃんと白黒はっきりつけたらええやん。それでそんなスクランブルしますとか言うたらええやんか。別にスクランブルほんで見た人は見たらええってなしたらええのに、なんかこう誰も責任取らへんみたいなことするやんか。あれはほんま腹立つわ。ほんであと紅白な
紅白なんで嫌いなんですか。
茶番劇やん。それやったら裏のテレ東見てる方がええで、やっぱり懐かしい。
すごいでも昭和的よね、今だにね、
紅白。ほんでなんかおためごかしやもん、やっぱり。大して歌うまいない人も出てくるやろ、ジャニーズとか。
まあ。ほんでなんか歌番組みたいなこと言ってますけどね。
そうそう、だからもうそういうのがもう歌合戦じゃないっていうところやん。
あ、茶番ですね、完全に。
欺瞞や
な。なんかこう、あんまりネットがなくて裏側が見えなかった時代はさ、こう紅白ってすごいエンターテインメントでさ、もうあれってなってたけど、今ってこういろんな、ね、情報が見えすぎて、なんか紅白がこう素直な気持ちで見れなくって、逆になんかあの FNS 歌謡祭とかって、あれとかってすごいなんかこういろんなプロデューサーの意図とか、なんかいろんな、 なんか力関係とかが逆に見えすぎて、それがなんか逆に面白かったりするんだけど、
逆に
うわそういうこの人のバックにこの人つけてこの曲選ぶってもう相当なあれやんみたいなとかを、なんかそういう方がなんか面白い。なんか紅白はなんか未だに裏側が見せてないようでもう見られちゃってるみたいなのがね。
それこそ2019年やで案件や、その赤と白でな、男と男と。
あ、ほんまや、
もうナンセンスやで。
確かに。
ほんでもうむちゃくちゃやん。
あれなんで競わなあかんか
そもそも。ね、そもそ
も。それはほんまやわ。そうやわ。
生き物ばかりどっちとかさ。うん、
男女
の中でサーカスどっちやった
のか。もう氷川きよしとかもうどっち行くんみたいな。確かに。ほんでどっちなのみたいな。
確かに。
マッキーとかも。
マッキーもね。
ね、結局ピンク組が一番最強みたいな。
ピンク組出てほしいな。
確かに作ったよな。
いや楽しみよな、氷川きよし。どんな仕
事だろう。え、出るんすか今年。
いや、出るよ。
楽しみ。
もう今、いや、氷川きよしでさ、まあ、ゲイやろうとは言われてたけどさ、なんか、あの、作ってる感じがさ、あんまりゲイ受け良くなかったけど、最近、やたらゲイの好感度が上がっていってるから
ね。
なんか
宿命ですよね。うん、宿命だっけ。
でもやっぱ日本ってああいう土壌があんねんな。あの、三輪さんから、ね。
ああ。
メラさんとか。
ピーター。
三河
系。三河。で、メラっていう、こう、脈々とね。
受け継がれていくものがあるんですね。
メイクせずにいられない年頃なんやけどな。50近づいてくると。
今何歳ですか、氷川きよし。
氷川きよし40ぐらいじゃん、多分。
40?
じゃあまだピチピチ。
多分同世代ぐらい。多分ちょっと、うっすらアイメイクし始める頃やろ。
今日コンシーラーとかしてきた。BB クリームとか
でもね、今日はいいわ、これ今と
はい、NHK 問題でした
はい、次い
ってください。はい、次は高一さんから来た対象なんですけど、もう読んでいただけますか。
僕読むんですか、はい。運転免許、保険証、マイナンバーカードなど全部一つで管理できるようにしてほしいと。カナダから帰ってきて区役所やら警察署やら年金事務所やら行くのに面倒くさすぎると。あと本籍とか一回も住んだことのない場所が自分と紐づいている意味、戸籍とか全部一つにしてください
と。はい、ありがとうございます、うん。これね、マイナンバーカード作ったならね、何とかしてほしいですよね。
でもなんか将来ポイントと紐づくんですよね、マイナンバーカードが。
あ、そうなんですか。
あれ普及するためにでしょ。
そう。
あ、そうなんですか。
マイナンバーカードの普及率がもう悪すぎて、15% ぐらいの人しか作ってない。
役所はもう絶対に作らない。役所に働いてる人はもう絶対作ら
ない。強制なんやって。
あんなんだって NEC がほとんど周りのシステムとか作ったけど、なんか
天下りのための仕事
システムで、ね、言われてたんでね、うん。僕みたいな若い世代から見ると同じようにすごいハンコ文化がだるいなって思って、うん。なんか事務の仕事してた会社とかでも土日の残った事務作業する仕事やったんですけど、ひたすらタクシーチケットに印鑑を押してくれって言われてて、割と公共性の高いようなあのバイト先やったのに、なんか結構そんな個人のクライアントからもらってるお金じゃないようなお金を、僕ら学生が一人がなんか何時間もかけてタクシーのチケットにハンコを押すのにお金出してんのってどうなんやろうなと思ってて、 なんかアナログなのがまだ結構残ってるなって
思います、ね、今日ちょうどあのニュースでネットニュースになってたけど、あの分厚いあの契約書って全部こう見開きにあの割引で確認を押さなあかんっていうのを自動で開いて確認を置くっていう、押すっていう画期的なロボットが開発されましたっていうのが大真面目にニューネットニュースになってて、
すごいな。
でもそういうまだ日本ってそうなんやと思ってゾッとするよね。
なんか枠組みを変えたがらないですよね。
だからその人もネットのシェア、情報をシェアしながらこういった本当に笑い話の虚構新聞だと思ったらリアルで
確かに、確かにめちゃくちゃ虚構新聞っぽいけど、
モデルこうやって、あすごい作り込んだニュースだなと思ったらフェイクニュースかと思ったら全然リアルだ。
そうでしょう。
そう、
これは古文かな。印鑑証明とかもめんどくさいしな。
めんどくさいね。あと年賀状がいらん。
年賀状がいらないですね。
いるあれ、メールでいいじゃない。
いいですね。メールでいい。すごいいい顔してた。
年賀状はいらんね。
ありがとうございます。はい、次タラレバさんからいただいた案件です。あと2つかな。そうですね。あと2つですね。はい、タラレバさんから、満員電車に乗ってる時に産業革命から何年経って人間はこんな生活させられてんだってイライラ。しました。テクノロジーがもっと発達して働かないとダメな世界終わってほしいです。さらに電脳世界の中でゴーゴーボーイのアバターをまとい主人にクリーンな世界でてんてんてんとのことなんですけれど、満員電車ね。皆さんでも満員電車乗ってお仕事行かれてます？違いますよね、うん、ですよね。
これは僕でも電車乗ったんですよ。あの梅田で仕事やったからね、うん、すごいね。電車乗って毎日行ってる人、
うん、どうやった？邪魔やった？自分の体が
自分の体が邪魔やし、
メガネが曇った。
メガネも曇るし暑いし、うん、上着持ってカバン持って
ギュッとする。
そう、ほんでもう嫌やからこうしとくわけです
よ、うん、確かに
こうしてるらしいです。
こうしたりするわけ、
うん、こうしてるらしいです。
めんどくさと思って、
うん、ほんまに非効率やんな、
あれ
な、
ね。
今僕なんか働かしてもらってる会社はインターンディっていう会社、割とベンチャー企業でなんかコアタイム制とあとリモートも可能な会社なんで、割とそこら辺自由が利いて、僕自身も4時から10時の勤務時間なんであまりこう毎電車で揺られてみたいなのなかったんですけど、そこの職場になったんが夏からやったんで、春はそれこそ9時に乗ってで5時に帰るみたいな感じやったんで、全然なんか時間帯変わるだけでこんなにストレスフリーになるのに、なんで未だに9時5時で出社を迫る会社がほとんどなんやろうなと。そういうとこほんまに非効率やなって、
ね、そういうところにあんまり明確な答えがない
よ、うん、ですよね。
走ってるそのルールに対してなんか、
う
ん
うんうん、そういうもんやから、
そうそうそう、あんまりなんか合理性とかが見直されてないっていう、
そういうもんやからで受け取っちゃう、なんかすんなり素直になんか受け入れる人もそうですし、なんかなって思いますね。はい、最後です。チャックさんから、3ついただいてますね、スマホの充電15秒くらいで完了してほしい。これはあれですね、テクノロジーが発達したんでとのことですね。で、エスカレーター2列乗りが普通になってほしい。で、街中で芸同士普通にナンパしたい、されたいとのことですね。あと満員電車のことも触れてるんですけれど、キャンディーさんは普通に手つないで街中歩く感じですか、やっぱり。
僕はいいんですけど、うん、向こうはちょっと嫌がるかな。
街中って普通に周りに人がいてってこと？
そうそう、ゲイタウンではなく、
うん、全然僕はいいけど、まあ向こうが嫌がる。
ビッチさんは？
別に時々そういう、あの割と百貨店とかのエスカレーターとか割とこう
触ったりとか。いいなぁ。ねじまきさんはどうですか？
僕でも外ではそんなはできない
です
ね。普通に友達みたいし。
この間でもね、なんか知り合いの人をあのグランフロントの前に一番こう人の多い交差点で見かけたんだけど、多分70歳ぐらいのすごくちょっとこうあのダンディーなというかおじさまと、まあ、40代ぐらいの、まあ、年の差みたいな20代、20歳以上、まあ、だから自分の前回と同じような感じだけど、 すごくこう普通にあの信号待ちで何十人っていうところですよ。こう自然にすごくこう腕をこう組んでて、だから周りも全然何もこう気に留めてなくて、なんかその光景はなんかで普通にこう待つのとか、あのなんかヨドバシできたねとかでこう指さしながら見て見てると、あなんか素敵だなと思って、で周りも結構年の差とかだとなんかやっぱりこう年が見た目も年も近いとこうやってると不思議だけど、もう年とかが離れたりとかすると割と違うものに関係に見えたりするのか、なんかすごい自然でいい景色だなと思いました。
でも日本ってわりかしそういうのあっても目の前では文句とか なくないですか、うん、海外だったら結構思う
とかありそう。でもある意味なんか視線とかで分かっちゃうじゃないですか、それは。 あそこさんはどうなんですか、手つなぎます。
つながない、
つながないね、うん、
意外隠れてこっそりです、ね、
ビルの路地裏です。
ソウルの街角で
逐一に行く
ね。なんかちょっと隠れてやろうが幸運するっていうのは、
ね、そっちそういう話ですか。
だってあんまり彼氏さん多分だいたい 3つ目ぐらいまでボタンないと思う。すぐブレッってやってたのに路地裏で
何番ですもんね。何番
です
も
ん、彼氏はノーパンですもん。
そうだね、すぐお前出てくるにゃノーパンの人気言うてやろ。
それで機嫌悪なります
ね。パンツ履いてんの。
嘘でしょ。いやねー、
うん、まとまりそうこれ、
ね、大丈夫です。はい、じゃあちょっとこれで全部なんですけれど、そうですね、じゃあちょっと最初からバッと言ってくんで、
はい、対象ね、
対象をちょっと一つだけ
まあまあいっぱいあったもん、
ね、ありましたね、
あった。一つだけ選んで、ちょこれはもう2019年の終わりにしようっていうのを一つ選んでください。はい、上からいきますね。子育てイコール女性の仕事やっていう風にする風潮をローソンさんのあれですね。で二つ目が女性社員が男性社員に対するセクハラ、だからモテないんでしょうっていうやつですね。次がコーギーさんの職場での話でピンクのパンツを履いてる男の子です。でその次が下焼けさんで、メガネじゃなくてコンタクトの方がいいよ、パパ活でもしてみたらっていうイラン一言ですね。でその次がお客様は神様、ワトソンさんです。でアマンさんから、NHK のお話いただきました。小内さんから、マイナンバーカードとか日本のそういう行政のシステムについてです。あと2つが、あと2つじゃないな、あと何個かが、タラレバさんから、満員電車についてです。で、チャックさんからスマホの充電、エスカレーター2列乗りで、メインはこれですかね、街中で芸同士普通にナンパしたいしされたいとのことなんですが、結構たくさんあるんですけど1つ選んでいただけましたかね。はい、じゃあちょっとねじまきさんからとか
僕はやっぱりお客様は神様
みたいですね。はい、ありがとうございます。
はい、
なんかありますかコメント。
コメント、はい、そうですね、やっぱりそれでストレス溜めてる人ってわりかし多いと思うので、うん、それはもう無駄な消耗というか、
はい、
もう売る側もしっかりさっき言ったはったプライドを持ってやるべきだと思います。
はい、はい、ありがとうございます。みちさんどうですか。
マジでじゃあ
僕はね、ピンクのパンツで、ピンクもっとピンク着ていこう。もう2020年ピンク、
ピンク着たいんですか。
うん、
絶対に合う。可愛いもん。
なんて
絶対に合う。
もう一回言
って。可愛いもん。
ありがとう。
どうですか、小一さんは。
うーん、難しいな、うん、でも、やっぱこれあれかな、お客様は神様系かな。接客をやってた身としては、
煽り運転ダメ。
じゃあ煽り運転
ダメ。どうしてもそれがいいって。
あれはなんかエスカレーター2列問題というのはどういうこと？
エスカレーターは
エレベーターね。
いや、エスカレーター。
エスカレーターか。
あれは科学社会実験で、片側開けて乗るよりも2列に乗った方が、トータルで見たら全員が早く上に上がれるっていうふうに証明されてるんで、うん、それを片側開けてそっちを早く行きたい人ゾーンにするんじゃなくて、全員が全員も2列乗るようにしましょうっていう問
題です。メンテナンスの費用もかかるしな。
そもそもがエスカレーターって止まらなあかんのよね。
歩かない、
うん、そう、そこがまず基本やもんね。 そこをみんな気使って避けてるじゃない、うんうん、ほんで避けてない人に対してちょっと
めっちゃ
イラッとしたりとかするでしょ、それがそれがそうあれ運動とあんまり変わらない、
確かに、
で煽り運
転持ってきたいんですね、
煽り運転は、うん、あかんことをしてる人に対して煽ってる人が多い、僕も365人1年ね
毎日煽って
るほぼ毎日車乗るから僕は煽らんけど煽られてる人なんかいくらでも見るわけよ、で煽られてる人って言ったら、うん、まあ高速やったらずっと追い越し車線走ってたりとか、
うん、
でその人に、まあ、見てパッと見たらもう僕はちゃんとあの制限速度で走ってるから、うん、誰も文句言えませんみたいな顔で走ってるんですけど、言ったら違反なんですよ、
うん、
追い越し車線をずっと走るのね、うん、でそれにイライラしてみんな煽ったりとかバッシングしたりとかしてるのに、それを煽った人が煽った煽ったみたいなの言ってるのが、なんでエスカレーターはほんならみんな気遣って避けんのに、
みんなもう飽きてる煽り運転にみんな飽きてる空気読んでいこう、まあお家芸はあの足の芸さん
お家芸とか言われて
るえじゃあキャンディさん的にはエスカレーター
ありがとう
ございます、
彼らの煽り運転はダメよ
ということでですね、2019年やれ大賞はワトソンカさんがいただいたお客様を神様をやめようということになりました。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあワトソンさんには後日番組グッズか iTunes カードとかプレイカードの方1500円分かどっちかをあのプレゼントさせていただければ
すごいおばんみ
いいかなと思いますんで、はい。あのまた。
おめでとうございます。
おめでとうございます。ありがとうございます。
結果大ちゃんのなんかあの可愛い画像20枚セットとか送られてく
る。
10万円分の
コスプレしいよ。
コスプレ、え、何のコスプレ
しいの？
アナ。
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 エルさんの。アナですね。あのクリストフ。
クリストフ。
ジャスミンとか。
ジャスミン。ディズニープリンセス全員
やってみる。ディズニープリンセス7人やってみたら。
そうかな。
やって。
ラプンツェル
とか絶対そっちの方がお金かかりますからね、うん、はい、じゃあそれをね、私したいと思いますんで、
はい、
DM 送らせていただきます、
ありがとうございました、すごいいい時間やな、10時半前ぐらいになったな、ちょうど、うん、
はい、じゃあちょっと最後に皆さんで無目的キャストって、せーので言っていただきたいんですけど、
はい、
よろしいですかね、
はい、
それをSE に使わせていただきたいで、
どっかで聞いたことある
明日もゲイ
あ、そんな噛みやすいあれをみんなで言うの、
これを、だからこれを、ね、これを
無目的キャスト
これを、だからもうパスはしたんで、もうどう蹴っていただいてもいいな、せーのでいきますので、よろしくお願いします、いきますよ、せーの、
無目的キャスト、
はい、ありがとうございました、
どうも、瀬川エイブ
の話です。急に気合いました。